聖学園教会と滝野川教会が年に一度講談交換を行うようになりまして、今年で4年目となります。最初の講談交換は今から3年前、2021年9月26日でした。赤田直樹先生が主任牧師として着任をされた次の年からこの講談交換を始めたのです。まだコロナ禍が猛威を振るう中でしたけれども、聖学院教会と滝野川教会、この二つの教会の歴史的な絆を再確認しながら、伝道協力を進めていこうと願ってのことでした。聖学院教会の牧師でありました私が、滝野川教会に転任したことの意味を生かしていきたいと考えたのです。この教会で長く礼拝生活を送っておられる方はよくご承知のことであると思います。聖学院教会は今から48年前、1976年に滝野川教会と学校法人聖学院の共同事業としてこの埼玉の地に開設をされました。皆さんが毎週手にされる週報のタイトルの下に礼拝開始1976年4月18日そう記されています。48年前のイースターの日付です。当時この上尾の地に設置をされていました女子聖学院短期大学との協力関係を覚えながら、短大の学園祭から緑聖この名前をもらいました。そして緑聖伝道所としての歩みを始めたのです。やがて緑聖伝道所は成長して緑聖教会となり、学校法人聖学院が新たに生み出した聖学院大学との協力関係の中でチャペルの建設にも共に携わりました。そして大学と教会が共同でチャペルの運営やキャンパス伝道を担っていく中で、聖学院大学との協力関係をより明確に表すために緑聖教会は聖学院教会、そのように名前を変えることになった。今から15年前、2009年の4月からです。その年に私は緑聖教会から招聘を受けて聖学院教会に着任をすることになりました。聖学院教会は2年後、2026年に伝道開始50年の記念の年を迎えることになります。節目の年を記念して、50年史が発行されることだと思います。準備を進めておられます。その中に、この教会の歴史が詳しく記されることになる。滝野川教会との絆もまた、そこに記されることになると思います。伝道書の開設当初は滝野川教会の牧師たちと聖学院の各学校で責任を担っている協力牧師たちが一緒になって強固な牧師会を形成していました。その牧師会の力強い指導と支えによって伝道書の歩みが導かれてきた、そう言ってよいと思います。やがて緑聖伝道書が緑聖教会となり、第一種の教会として独り立ちをするようになりますと、滝野川教会とのつながりよりはむしろ大学との協力関係の中で具体的な教会の歩みが形作られるようになっていきました。それは教会の名称変更によってさらに明確に 深い絆として示されることになったわけです。私が聖学院教会の牧師となって10年目を迎える頃だと思います。聖学院教会にとっては親教会にあたります滝野川教会から招聘を受けました。そして今から5年前2019年、私は滝野川教会に転任をする決意をしました。滝野川教会からの招きを受けました時、率直に私に求められたのは何であったか。それは教会再建という大きな課題でした。かつては滝野川教会の最大の強みでありました複数教職による牧師会の絆と指導体制が崩壊した。教会の中で深刻な分裂が生じて、教会が深く傷ついているということを聞かされていました。だからこそ、その招きを断ることができなかったのです。決してこの聖学院教会における務めに不満があったわけではありません。聖学院教会で牧師をしておりました10年2ヶ月の間に、新学校の学長を通して何度か他の大きな教会への異動の打診を受けました。尊敬する先輩牧師から数年かけて後を引き継いでほしい、そういう依頼を受けたこともありました。東北にあるキリスト教大学へのお誘いを受けたこともありました。けれども結局は聖学院教会で取り組んでいる課題がまだ道半ばであるという理由で全てお断りをしたのです。聖学院教会は聖学院大学のキャンパスの中にある教会となって、ともすれば大学の意向や方針に大きく影響される中で、教会としての立場を明確にしていくということが大事な課題でした。大学と対等なパートナーとして、伝道と教育に協力をしていくこと、宗教法人として独立することが困難な状況の中で、大学内での教会の積極的な位置づけをしていくこと、そして地域への伝道を進めていくことが大きな課題でした。もちろんそれを十分に成し遂げたとは思いませんでした。なおも道半ばでした。けれども私自身にできること、それに一区切りをつけて、公認牧師の目処をつけた上で、滝野川教会からの教会再建、その大きな課題を突きつけられた中で招聘を受ける決断をした。2019年に滝野川教会に転任をしましてから、教会としての再出発のために、教会の再建、教会の再形成ということを主題として学びを続けてきました。そこに思いがけず新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが襲いかかった。これは人間には計り知れないことです。コロナ禍の中での礼拝継続、コロナ後の礼拝再建の課題が重なり合いながら、そこでも教会についての問い、教会についての学びを続けてきました。振り返ってみれば、聖学院教会においても、また滝野川教会に移ってからも、それぞれの置かれた固有の状況の中で、キリストの教会としての形成と確立に取り組んできた、そう言ってよいのだと思います。その学びと取り組みの中で、教会に連なる一人一人の信徒たちの信仰の成長と成熟を願いながら、学びと研鑽を続けてきたのです。滝野川教会に転任をして5年を経ました。 実は今年滝野川教会の教会創立120周年にあたります。1904年9月滝野川教会は聖学院が建てた最初の学校であります聖学院神学校の中に生まれました。その前の年1903年に東京の本郷に開設をされました聖学院神学校が翌年今の北区中里聖学院中高のある場所に移転をしたのに合わせて学院教会として聖日礼拝を開始した。それが滝野川教会の始まりです。その学校の外に出て町の教会になりました。さらには戦時下に設立をされました合同教会としての日本キリスト教団に加わりました。しかしその間一貫してディサイプルス教会としての信仰と伝統を大切にしてきたのです。ディサイプルス教会の正式名称はディサイプルズ・オブ・クライスト、そう言います。クリスチャン・チャーチとも呼ばれまして、それを日本語にして漢字でキリスト教会、そのように表記することもありますけれども、私自身はディサイプルスというこの名前の響きを大切にしたいと思っています。皆さんのお手元にある修法も、その歴史的経緯を重んじてのことだと思いますけれども、タイトルの下にクリスチャンチャーチと記されています。その下にカッコに入れる形でディサイプルズオブクライストと書かれているのです。これは内緒ですけれど、ここで言ったらもう内緒になりませんけれど、個人的にはこれ上下入れ替えても良いのではないかと思います。ディサイプルズ・オブ・クライスト、このディサイプルスという名前を滝野川教会も聖学院教会も大切にしていきたいと思うんです。ディサイプルズ・オブ・クライスト、日本語にすればキリストの弟子たちです。ディサイプルス教会は教会がいろいろな信条や信仰告白を持つことによって分裂をし教派に分かれていく、その現実を厳しく批判的に捉えました。キリストの教会は一つでなければならない、そのように主張して、あらゆる教会が認めることのできる簡略な信仰告白として、イエスはキリスト、我らはその弟子、この告白だけに立つことにしたのです。ディサイプル、すなわちキリストの弟子として生きるということを重んじた。聖学院教会では赤田先生が着任されて以来、キリストの弟子として生きる、この言葉を毎年目標として掲げてこられたのだろうと思います。この目標のもとで年度ごとに副題と聖書の言葉を選んでこられたわけです。その真似をしようとしたわけではないのですけれども、滝野川教会も120周年の節目の年にあたりまして、ディサイプルスの原点に立ってキリストの弟子として生きる、この年間主題を掲げました。この主題に祝福を担う群れ教会、そういう副題を添えました。そしてマタイによる福音書の第28章の結びの言葉、主イエスの大伝道命令を記した箇所を主題聖句として掲げまして、今年の5月以来学びと修養会を重ねてきました。それをこの講談交換の礼拝におきましても、ディサイプルス教会としての共通の原点として覚えながら説教題として掲げさせていただいたのです。キリストの弟子として生きる、ここに私たち2つの教会の原点があると言ってよ。ディサイプルス・オブ・クライスト、この名の表す意味が ここに示されているのです。しかしながら、キリストの弟子として生きるという言葉は、もしかすると誤解を招くところがあるかもしれません。気をつけないと、偏った考え方に陥ってしまう。信仰というものを非常に個人的な事柄のように捉えて、イエス・キリストと私、この関係だけで十分だというふうに思い込んでしまうことが起こりうる。事実、ディサイプルス教会は、キリストとその弟子という関係性を重んじるあまりに、新約聖書主義に立ってきました。旧約聖書はあまり重んじなかったのです。けれどもそれでは神の救済の計画の全体を捉えることができなくなってしまう。私はそのように思います。主イエスがユダヤ人の一人としてお生まれになったことの意味がわからなくなる。だからこそ副題が必要になるのです。滝野川教会では祝福を担う群れ、教会、そういう副題を添えました。私たちがキリストの弟子になるということは、祝福を担う群れである教会の一枝として生まれるということと切り離すことができないからです。旧約と新約を貫いて、聖書全体の最初の書物である創世記は、その冒頭に天地創造の物語を記しています。神様が天と地とそこに生きるすべてのものを良きものとして創造されたことを記すのです。その創造の御業の最後に、神様は私たち人間をご自分の形にお作りになり、祝福して言われました。産めよ、食えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神様はすべてを良きものとしてお作りになり、ご自分にかたどって作られた人間を大いに祝福されたのです。世界の初めにあったのは神の祝福です。祝福だけです。神に良しとされ、神に喜ばれるものとして、神と共にある祝福が告げられたのです。ところが皆さんもよくご承知のように、そのすぐ後、創世記第三章において、祝福の対極にある呪いが告げられることになりました。神様の言葉に背いて、神様との約束を破ってしまったため、人間は自らを神の前に呪われたものにしてしまったのです。そしてついには、作られたものである人間が作り主である神を差し置いて、自ら神のようになろうとしたその傲慢な罪のゆえに、全地の表に散らされてしまった。あのバベルの塔の出来事であります。しかし神様は、それでも人間を愛し、失われた祝福を回復するために、一人の人をお選びになりました。創世記第十二章の冒頭に記されます。主なる神はアブラム、後のアブラハムを選び出して、こう言われるのです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。祝福の源。かつての口語訳聖書では祝福のもといと訳されていました。新共同訳聖書になって 祝福の源になったのですけれども、新しい聖書教会共同訳の聖書では、再び祝福のもといというふうに戻っています。全地に散らされてしまった地上のすべての種族が、アブラハムによって、アブラハムを通して再び祝福に入る。その意味で、祝福の源、祝福のもといとなる。そう訳されたわけです。けれども、ヘブライ語の原文を見ますと、源、もといにあたる単語は用いられていません。アブラハム自身が、この世に対する祝福となる。以後その子孫は、この世に対する神様の祝福を受け継ぎ、祝福を担うものとされたのです。アブラハム、イサク、ヤコブと続き、ヤコブは神様からイスラエルという新しい名前をいただきます。さらにはモーセの時に、イスラエルの民は神様と契約を結んで、神の民とされました。選ばれた民であるイスラエルが、全世界に対する祝福を担う群れとされたのです。人間の罪のゆえに呪われるものになってしまった世界は、ユダヤ人を通して、再び神の祝福に預かるようになるはずであった。それが神様のご計画でした。しかしながら、皆さんもご承知のように、誤った先民意識によってユダヤ人は思い上がり、神を知らない異邦人を蔑んで、祝福のもとい、祝福そのものとなる使命をなおざりにした。繰り返し神の言葉に背いて、命のない死んだ偶像の神々を頼り膝をかがめました。目に見える繁栄や力に心奪われてしまったのです。目に見えない神を信じ抜くことができなかった。偶像を拝んでいる民を神様は深い悲しみを持って見つめられたことと思います。神様はご自身に背いてしまった民をそれでもお見捨てになりませんでした。預言者を使わしてその立ち返りを求められました。ついには国が滅ぼされ、捕囚の苦しみを味わった後にも、解放者を立てて、エルサレムの再建を許されて、それでもなお、目に見える力に憧れ、敵を打ち倒す栄光のメシアを求めた民の中に、神様はついに、愛する一人を、イエスをお使わしになったのです。神様の一人子である主イエスがユダヤ人の一人としてお生まれになった。この事実は神様がなおもユダヤ人を見捨てておられなかったその印です。一人子イエスによって神の民を立て直そうとされたのです。しかしユダヤ人たちは主イエスを受け入れようとしませんでした。それは主イエスが自分たちの求めた、自分たちの気に入るようなメシアではなかったからです。主イエスは人々が求めた栄光のメシアではなくて苦難のメシアでした。イザヤ書第53章の苦難のしもべの歌が告げているように、民の背きの罪を背負ってその命を絶たれ、自らの命を犠牲にして神への取りなしをする苦難のメシアである。それは神に背いた罪のゆえに呪われるものとなってしまった私たち人間を罪の呪いの中から贖い出して再び祝福に預からせるためです。主イエスは、 十字架にかけられ、自らが神に呪われたものとなって、私たちが受けるべき呪いをすべてご自身の上に引き受けてくださいました。そして私たちにはただ祝福だけを残そうとされた。それはまさに神に祝福された人間の再創造、そう呼んでよいのだと思います。しかもその再創造は律法に基づく契約によってではなくて、十字架で流された神の御子の血による新しい契約によって実現されたのです。主イエスにおいて新しい神の民が召集されることになりました。十字架にかけられ、贖いの技を成し遂げて、墓の中からよみがえられた主イエスは、かつてガリラヤの地で宣教を始められた時からずっと一緒に過ごしてきた弟子たちを改めてガリラヤの地に呼び集められました。マタイによる福音書の第28章16節にこう記されています。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。ガリラヤ、それはかつて主イエスが宣教の第一声を響かせられた土地です。ユダヤの宗教の中心でありましたエルサレムから見れば北の果て、辺境の地です。預言者イザヤは異邦人のガリラヤ、そう呼びました。しかしそのイザヤが、異邦人のガリラヤは栄光を受ける、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた、そう予言していたのです。マタイによる福音書は主イエスの宣教開始を告げた第4章においてこのイザヤの予言を引用しながら言います。主イエスの宣教開始によってイザヤの言葉は実現した。このマタイによる福音書はユダヤ人に向けて書かれた福音書だと言われてきました。主イエスは何よりもイスラエルの失われた羊を尋ね求めながら神の民イスラエルを立て直そうとされた。けれども旧約聖書においてすでに主イエスこそは異邦人を照らす救いの光となるということが予言されていたのです。そして主イエスの十字架と復活によって新しい神の民が召集されるとき、主はまず異邦人のガリラヤに赴かれた。そこに弟子たちをお集めになったとマタイは告げる。ガリラヤにおいて、北の果てガリラヤにおいて、主イエスからあらかじめ指示されていた山に登った11人の弟子たちは改めて復活された栄光の主と出会います。主イエスの前にひれ伏して主イエスを神として拝んだとマタイは記します。しかしまた疑う者もいた、そう書いているのです。復活の主の前に召し出されているにもかかわらず、栄光の主を仰いでいるにもかかわらず、なお主イエスを信じきることのできない者たちがいたというのです。それがいつの時代でも教会の現実だと言ってよいのかもしれません。私たちの現実です。私たちも信じていても疑いを抱いてしまうことは幾度もあります。信じきることができずに迷ってしまうことが幾度もある。 けれども主イエスはそんなことを問題にはされません。圧倒的な復活の力に満ちておられる主が疑い迷う者たちをも召し出してご自身の栄光のうちに包んでしまわれる。主は宣言されました。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。すべての民を私の弟子にしなさい。主は言われます。主イエスは誠の王として作られたすべてのものを治める権能を担われた。権能、それは権威であり、また力です。十字架と復活の主の力、それは何よりも罪人の罪を許し、ご自分のものとして新しい命を与える再創造の力です。死を乗り越えさせる命の力です。祝福を与える力です。主イエスは、その権能を教会に託し、弟子たちにお命じになるのです。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。よみがえられた主イエスは弟子たちに、そして世々の教会に命じて言われます。行きなさい、弟子にしなさい、洗礼を授けなさい、教えなさい。私たちは自らが洗礼を受けて、古い罪の自分に死んで、キリストのもの、主の弟子として新しく生まれたものとして、さらに多くの者たちを、いやすべての民を、キリストの弟子とするように、そのために使わされているのです。キリストの弟子、それは父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられ、主と一つに結び合わされた者たちです。主イエスによって招かれて、洗礼を受け、主の弟子たちの群れに加えられ、さらに主の弟子たちが増し加えられていく群れ、それこそが私たち教会だと主は言われます。私たち肉の目を持って主のお姿を見ることはできませんけれども、主が私たちを召し出してくださり、主が私たちに語りかけていてください、主が私たちを弟子としてくださり、さらにすべての民を弟子とするように、さあキリストの弟子たちよ、証人の群れとして出て行きなさい。主はそう言われるのです。主の日の礼拝を終えて、それぞれに出て行く場所へと、実は主が私たちを使わしておられるのだということ、私たちは世に対する祝福を担っている教会の一人だとして、父なる神がどれほどに世を愛しておられるか、どれほどに私たち一人一人を救おうとしておられるか、主の愛と祝福の証人として使わされていきます。私たちはただ散らされていくのではない。使わされていくのです。そして使わしてくださるお方ご自身が、霊において、いつも私たちと共にいてください。マタイによる福音書は、主イエスの誕生の記事においても、預言者イザヤの言葉を引用しながら、その預言が実現した、と告げています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、 神は我々と共におられるという意味である。神は我々と共におられる、この旧約聖書の予言が主イエス・キリストにおいて実現したのです。主のご生涯の初めに告げられた言葉と響き合うようにして、福音書の結びにおいて主ご自身が約束をしてくださいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。聖書の原文を見ますと、ここに訳されていないのですけれど、見よと訳すべき言葉が綴られています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主は私たちに見よとそう言われる。肉の目で見ることはできなくても、霊の目において信仰の眼によって、さあ見よ、私はここにいる、私はあなたと共にいる、恐れるな、私と共に出て行こう、主はそのように告げてくださるのです。主はご自分の命を犠牲にして救い上げ召し出してくださった教会と共にいてくださる。そして私たち教会を用いてご自分の救いの御業をさらに全世界へと広めていこうとしておられる。この世界はなおも混沌としています。今もなお闇の力が働いていることを認めざるを得ません。いつまでも争いはなくならない。どこかで戦争が起こっていますけれども、そのただ中で再創造としての神様の救いの御業は前進していくのです。教会はまさしくその前進基地であり福音の砦です。私たちはそのような教会の一枝として神様によって召し出されているのです。滝野川教会は東京の上中里の地で120年、聖学院教会はこの埼玉上尾の地で48年、神様の祝福を担う群れとしてキリストの救いを証しし福音を述べ伝えてきました。それぞれの教会の交わりの中で父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられキリストの弟子とされた者たちが聖餐の食卓を囲み主の祝福と命に養われてきたのです。ここで主と出会い主の弟子とされた者たちが救いの喜びと祝福を明かしし全ての民をキリストの弟子とするために使わされていくのです。主イエスは言われます。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる、いつもあなた方と共にいる。アーメン。この約束を信じ主の力に支えられながらキリストの弟子たちとして教会の新たな歴史を開き神の民としての歩みをともどもに刻んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはイエス・キリストにおいて私たちを命へと召し出してくださり、あなたの民としてキリストの弟子たちとしてこの地上に御業を行うために使わせていてくださることを覚えて感謝をいたします。私たち一人一人自らの弱さや罪を抱えながら、しかしキリストのものとして新しく生まれさせていただき使命を与えられた群れとして世に使わされています。どうかその使命をキリストにあって喜びと感謝を持って力強く担っていくことができるように私たちを祝福してください。呪いではなく祝福を受けるようにと主イエスは呪いのすべてを引き受けてくださった。その救いの中で新しい命を与えられた喜びを証ししていくことができますように 神様どうぞあなたの教会を祝し御業のために用いてくださいますようにお願いをいたします。教会にしっかりとつながる枝として一人一人の信仰者を生かしまた御業のために用いてくださいますようにそのような教会の働きを通してあなたの栄光を表してくださいますようにお願いをいたします。すべてを感謝しすべてをあなたの御手にお委ねして主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。